さん、おはようございます。自立できる女性を増やすための起業サポートをしている片岡すみらです。このチャンネルでは起業や副業を目指している方、興味のある方に個人でビジネスをするためのノウハウや経験談などをお伝えして、小さい一歩を応援しています。ぜひいいねやフォローをお待ちしております。1月8日から1月12日の5日間にわたって、春に行われるオンラインイベントリアライズサミットについてお伝えしていきたいと思います。昨日はイベント名リアライズサミットということと、私の登壇内容についてお伝えしました。聞いていただきましたでしょうか？まだ聞いてないよという方は概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらの方も聞いてみてください。今日は私以外の登壇者を発表していきたいと思います。いろいろなところで春にイベント出ますよって言ってる方もいらっしゃいますので、もしかしたらもうきっとこの方なんじゃないかなって想像している方もいるかもしれません。ですが内容まではおそらく言ってないと思いますので、今日はですね、登壇者の方の発表と、その登壇者の方がこのサミットで行うセミナーの内容について少しお話ししていこうと思います。まず一人目の登壇者は片付けアドバイザーの杉下由紀さんです。由紀さんは忙しくても5分で片付く仕組みを作りを提供していて、片付けサポートは50件の実績を持たれています。片付けサポートを受けた受講生の方はサポート3ヶ月で65点を手放して約5万5000円の副収入を得ています。その片付けサポートは3ヶ月の片付けサポートスマイルリセットという名前になっています。初の片付けセミナーでは20人を集客したという実績を持っていらっしゃいます。ゆきさんが今回サミットで行うセミナーの名前は、クローゼットから始める片付け、毎朝3分で服が決まる暮らしへです。セミナー内容としては大まかに3つありまして、1つ目はよく着る服と着ない服の分け方、2つ目は迷わない自分ルールを作る方法、そして最後3つ目はお気に入りはここに置こうです。クローゼットって結構ねごちゃごちゃしがちだったりとか、見た目をね良くするために何でもかんでもクローゼットに詰め込んで、お部屋はね綺麗なんだけど、クローゼットとかね、そういった物を置く場所がすごく汚いっていう方も多いんじゃないかなと思います。そういった方がですね、毎朝3分でできるっていう内容になっておりますので、ぜひね、こちらも楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。そして次に、2人目の登壇者は、音声配信アドバイザーのマナ由美子さんです。由美子さんは、スタイフのみの集客で、由美子さんが主催するコミュニティに40名以上集客をしています。現在は約80名。在籍されているということです。リアルとオンラインで交流会を毎月開催しておりまして、累計12回リピート参加多数の交流会を開催していました。その音声配信アドバイザーのマナ由美子さんがされるセミナーの名前は、疲れ知らずの集客術、爆速で信頼が集まる音声配信の秘密です。セミナー内容としては、1つ目、私が音声配信で信頼を積み上げたコツ、2つ目、信頼関係を軸に売り込まずに集客できる音声配信の強みについて、そして最後3つ目が今こそ始めるべき理由、この3つについてサミット内でセミナーをしてくださいます。今ねスタンド FM を聞いていただいている方は音声配信されていると思いますので、これからね音声配信を伸ばしていきたいとか、もっと頑張りたいっていう方にはとても気になる内容になっているのではないかなと思っております。ぜひ楽しみにしていてください。はい、続いての登壇者の紹介です。続いては 安場陽子さんです。陽子さんは会社員歴20年の元ワーカーホリックです。50歳を目前で始めた自己投資は7桁を超えているそうです。会社の制度を活用して残業時間を約5分の1に削減したりとか、あとは有給の取得率が 100% で働き方を自分仕様に整えていらっしゃる方になります。そんな陽子さんのセミナーの名前は、中年の危機はチャンスだった、自己投資で育てた自分を信じる力です。セミナーの内容としては、1、中年の危機とは、2、多くのアラフィフがぶつかる最初の壁、3、生き方、働き方を変える方法になります。皆さんの中でも、今会社員なんだけど自己投資何かでしたいんだよねって思っている方だったりとか、なんか新しいこと始めたいんだよねっていう方も多いんじゃないでしょうか。ちょうど時期的にね、これから3月4月っていうことで、新しい年というかね、学期末って言いますか、会社で言うとね、ちょうど3月までが期末っていう感じになると思うんですけども、そこでね、新しいことを始めたいっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思います。まあ、自己投資をねするといろんな学びがあるんですが、自己投資に対してなかなか一歩踏み出せない方も多いです。そういった方に向けたセミナーになっておりますので、ぜひね、聞いていただけると嬉しいなと思います。そして続いての登壇者は、自己啓発キャリアアップサポーターの平井真さんです。真さんは活動開始1年で60回以上のセッションを実施しています。お客様には40から50代女性を中心に延べ30人をサポートされているそうです。受講生の約9割が忘れずにメモしたい学びがあったと回答をされていらっしゃるということで、とてもね、受講生さんの評価が高いセッションをされている方です。未来デザイン力×自己啓発メソッドによるキャリアアップを提案されている平井真さんです。真さんが今回サミット内でやっていただけるセミナーの名前は、未来をデザインする力です。セミナー内容は、1、日本人が自己啓発をしない理由、2、あなたは10年後を考えたことがありますか、3、自分の未来をデザインしよう、この3つになっています。先ほどもね、自己投資っていう話を出ていましたが、意外とね、自己啓発をされていない方が多いということで、それもね、私も知らなかったんですが、自己啓発をしないっていうのが日本人に多いっていうお話もあったりしています。それをね、実際にご自身の、その実力とかね、そういったところを伸ばすためには、やはりね、自分をデザインするっていうところが大事になるっていうことで、そういった内容のセミナーになっております。続いての登壇者の方は、数秘カウンセラーのゆうりさんです。ゆうりさんは数秘カウンセラーの他にも、心個性学認定講師として2020年より活動をされています。数秘を軸とした心個性学による鑑定実績は3000件以上だそうです。そして占いサイトのリスミーというサイトがあるそうなんですが、こちらの登録認定士としてシルバーランクを獲得されています。140名以上の心個性学講座生への個別セッション、継続サポート、育成を担当されていらっしゃる方です。そんなゆうりさんが今回サミットでしていただけるセミナー名は、もう迷わない、人間関係もお金も好転する、数秘でわかる私らしい生き方へです。セミナー内容は、1、自分を知らないとどうなる、2、自分を知るツールとしての数秘の使い方、3、自分を知ると見え方が変わる。意外とね、占いの中で数秘とかね、タロットとか結構ポピュラーなものじゃないかなと思うんですが、数秘って占いみたいな感じで見ていただいてそれで終わりってなる方が多いんじゃないかなと思うんですが、ゆうりさんはですね、それだけではなくて、実際に自分を知るためのツールとして数秘を使ってらっしゃいます。そちらをね、今回のセミナーでは教えていただけるということです。そして続いての登壇者が、保健師の桃木亜子さんです。 あこさんは24年間保健師として勤務していて、主に子育て支援やメンタルヘルスを担当されています。日本最大級の学びのマーケット、ストリートアカデミーにてプラチナ講師として活動をされています。そんなあこさんの今回サミットでやっていただけるセミナー名は、保健師が伝える起業家ママのためのマインドが折れそうな時の回復術です。セミナーの内容としては、1、なぜ起業家ママのマインドは折れそうになるのか、できる心の応急手当、3、一生もののセルフケアスキルの紹介です。起業をする方って何よりも大事なのがマインドなんですよ。マインドを保てないと、実際にやっぱり無理かもってなってやめてしまうっていう方が多いです。そのね、大事なマインドについて今回はお話しいただけます。続いての登壇者は、食欲コントロールダイエット協会認定講師のよりこさんです。よりこさんはご自身が更年期50歳で体重100キロからマイナス40キロに成功されています。55歳から更年期世代専門のダイエットコーチとして活動をされています。食欲コントロールダイエット協会認定講師の他にも、未病栄養コンサルタントなどの資格も持ってらっしゃいます。そんなよりこさんがお話しいただく今回のサミットのセミナー名は、100キロからマイナス40キロの経験者が語る、我慢を手放して痩せる、食べて整える代謝リセット術です。セミナー内容は、1、なぜ50代の我慢は逆効果なのか、2、100キロからマイナス40キロを達成した足し算の法則、3、勝手に痩せていく食欲コントロールの正体です。今回ダイエットって時期的にね、ちょうどいいのではないかなと思いますので、ぜひこちらも参加してみてください。そして続いての登壇者は、声を使った表現話し方講師のゆいねえみさんです。えみさんは企業の社員教育向け映像のナレーションだったり、商品紹介動画のナレーション、その他にも各種 CM やキャラクターボイスを担当されたり、イベント、講演会、講習会の司会進行や朗読作品への出演も経験されている方です。そんなエミさんが今回お話しいただくセミナー名は、読むから話す、伝わる声トレ、自己紹介、事業紹介で好印象を与えるです。今回のセミナー内容は、1、第一印象は声で決まる、2、間、テンポ、強弱で届けたいことを相手に伝えるコツ、3、原稿を読むのと話すのでは印象はどう変わるです。スタイフをされている方はね、声について結構興味ある方多いんじゃないかなと思いますので、こちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、以上が登壇者の皆様になります。明日は参加するともらえる特典のお話をしていきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。片岡すみらでした。